間関係で気をつける30の言葉遣い。そのうち、どんなに大変な予定も言葉遣いが悪ければ台無しです。どんなに大変な予定も言葉遣いが悪ければ台無しです。大変なことっていても言葉遣いが悪いと性格も悪いそうに言います。他人の悪口や反対をしているのは心が汚れている証拠です。しかし、大変な多少悪くても言葉遣いが良ければ性格が良いようになります。人から愛されるような言葉遣いを意識しましょう。言葉遣いは人間関係に大きな影響を及ぼします。相手に機会を与えないように発言に気をつけます。同時に好感を引き出すような言葉遣いを意識すればより良い人間関係が築けるでしょう。幸い、言葉遣いは練習によって鍛えることができます。大変は先天的要素が大半ですが、言葉遣いは後天的要素が大半です。大変とは違い、言葉遣いは練習すれば見ないことを尽くしていきます。言葉遣いを変えると性格が変わります。受け止め方が変わるため世界が変わって見えるのです。綺麗な言葉遣いを意識する。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その2、無意識に動揺をしていませんか。人間関係で注意したいのは動揺です。無意識に動揺をしていませんか。どんな動揺なんてしていないと、この人でも自分の言葉遣いを振り返ってみてください。自分では気づいていないだけかもしれません。無意識に動揺をしていることがあります。例えば、次のような言葉に心当たりはありませんか。今度、ぜひ会いましょうと誘う。一緒に行きましょうと誘う。同じものを食べましょうと誘う。来週会いましょうと誘う。これらの次に心当たりがあれば、色カード。致命的な言葉ではありませんが、注意が必要です。相手に優しい印象を与えた可能性があるからです。無意物を誘う30など、印象データにつながる。積極的な様子になっている誘う30かもしれませんが、実際はどうでしょうか。今ではあの気持ちを想像してみてください。どうしてくれますよね、という意味が伝わってきます。ノートは言わせないよという意味も聞こえるでしょう。はっきり言っているわけで相手に同意させたい気持ちがあると引っ張るような言い方で誘いたくなるでしょう。相手に要求してもらいたければ自然と言葉遣いに現れるもの。だからといって強要させる言い方はよくありません。相手はこの人と一緒にいると他にもいろいろ強要されそうだと不安が広がります。引っ張ってもらうのが好きという人がいいかもしれませんが、全ての人の想像はありません。引っ張れるのが苦手という人もいます。強要との人はなかなか少ないもの。強要を感じる言い方があると相手はなかなか警戒心を解けません。むしろ危険を察知して強要をしたくなります。疑問形で誘い方が根性。相手を誘うときはどんな言い方が好ましいのか。相手を誘うなら疑問形になってきています。疑問形で誘い方が根性です。一緒に行きましょう。一緒に行きませんかと誘います。同じものを食べましょう。来週会いましょう。もしよかったら来週会いませんかと誘う。疑問形にすれば皆さんがありません。判断も言われるのであれば落ち着いて考えることができます。都合が悪くても嫌いなことがあります。柔らかい印象があるので相手も返事がしやすくなるのです。ちょっとした言葉遣いですが、人間関係の悪いことを決めるポイントです。同様強制に心当たりがあれば疑問形を言い方に改善するのが賢明です。相手を誘うときは同様強要する言い方ではなく疑問形を言い方に変える。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その3、面白くないと言わない。わからないと言わない。映画を見て退屈を感じたとき面白くないと思う癖はありませんか。あるいは友人から感想を聞かれたとき面白くなかったと答えてしまう自分です。確かに面白くないと思ったら正直な判断なのでしょう。しかし少し取りがあるのではないでしょうか。面最低価値がない良いところが一つもなかったというふうに聞こえます。映画だけでなく映画制作の関係者まで指定しているような印象まで受けてしまいます。そういうつもりがなくてもそう聞こえやすいことです。適応しやすい発言なのです。そこで面白くないと思ったときは少し言い方を工夫しましょう。わからないと嫌いのです。今の自分にとってまだ面白さがわからなかったからです。今度様々な経験を積んでいくうちに面白いと感じるかもしれません。少なくともその可能性はあるのです。ですが面白くないとはまずわからないと考えます。友人から感想を聞かれたときもこの答え方を指摘しましょう。この考え方は映画だけではありません。僕ら友人であるソース、技術、車など全てに当てはめます。面白くないと言いそうになる自分の答え、わからないと言えばスムーズです。いつか理解できるかもしれないという前に期待しましょう。面白くないではなくわからないという。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その4、嫌い、学習する人は嫌われる。あなたの周りに嫌い、嫌いと言っている人はいませんか。あの人は嫌い。あの映画は嫌い。この料理は嫌い。嫌い、嫌いと言っている人はどこまで接しにくいと感じるのではないでしょうか。いつか自分も嫌いと言われる対象になるのではないかと思ってしまうからです。嫌い、学習する人と一緒にいると自分も嫌われないように気をつかるため一緒に使います。人は嫌いでまだ周りに悪い人でも嫌い、学習するになっているとリラックスしにくいのです。結果として誰も心を開いていません。むしろ人が離れていくでしょう。嫌い、学習する人は嫌われるのです。自分にそういうことがあるなら今すぐやめることです。嫌いと言ったら自分の好感度が一緒にとされます。嫌い、嫌いと言って何かを攻撃していると自分が嫌われます。どうしても嫌いやニュアンスを伝えたければ苦手という表現を使いましょう。あらゆる嫌いは苦手と言い換えられます。これだけで印象も人間関係も改善できるのです。何かを嫌いというのはやめる。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その後、くだらないと言わない方がいい。くだらない人間と思われるから。くだらない。この気づきに心当たりのある人は要注意です。もしかするとくだらないと言った瞬間人間関係に火を入れているかもしれません。くだらないとは価値がない、無理、バカらしいという意味です。しかし価値がないかどうかは人それぞれです。自分にとって価値がなくても他の人には価値があるかもしれません。漫画はくだらないと思っても自分だけがそうであって漫画は素晴らしいという人はいます。風呂はくだらないと思っても自分だけがそうであって風呂は素晴らしいという人はいます。自分に認識や教養がないから価値を理解できないからです。くだらないという気づきの人は周りの人から判断します。自分の未熟さを探してしまうからです。それは理解できないことは自分の悪です。理解しようとする努力すらありませんと公言しているようなものです。くだらないと言えば言うほどくだらない人間と思われるのです。何かを経営する進んでいった人とは自分が経営されることになるため人間関係に気になります。だからくだらないとは言わない方がいい。自分が損をします。自分はまだ勉強不足、自分とは好みが異なる世界などと現存している方が無難です。くだらないと思ってもくだらないと言わないようにする。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その6、大きな人はトラブルを招きやすい。コミュニケーションでは大きな人の最短に注意しましょう。大きな人はトラブルを招きやすいからです。もちろん大きな人が人というわけではありません。あくまで最短に注意するという意味です。どうしても大きな人を触らなければいけない場面もあるでしょう。わざと抽象的に言ったり、私たちにするときは大きな人に頼ることがありますが、やはり最短には注意が必要です。例えば、次のような人となるとします。男性は力持ちだよね。女性は力だよね。男性、女性という大きな人で職員したいからですが、違和感があるでしょう。すべての男性が興奮した人は足りません。男性の中にも体力が乏しく、筋肉に自信のない人もいます。何よりも男性もいれば、女性並みに心がない男性もいます。すべての女性の力は足りません。女性の中にも筋骨隆々で小さい体格の人もいます。男性並みに力持ちだったり、身長が高かったり、強い女性の数を存在します。男性はすべてそうだ、女性はみんなそうだと、何らかの表現は人の感情を刺激しやすい。肩にあるような言い方は、非難や抽象と誤解されることも少なくありません。最近の若者は非常識、最近の年配者は切れやすいということも注意した方がいいでしょう。若者のすべての非常識とは足りません。若者の中にも教養が豊富で礼儀正しい人も大勢います。年配者のすべての切れやすいとも足りません。年配者の中にも穏やかで不安の大きな人もたくさんいます。仕事が大きいと偏見や固定観念で物事を見ていると誤解されやすいでしょう。決めつける印象が出ると誤解や判断運でトラブルに発展しやすくなります。悪いはなくても聞きの心を傷つけたりコンプレックスを刺激したりすることもあります。コミュニケーションの摩擦がなくトラブルを招きやすくなるのです。こういうことはオラフに包んだ言い方がスマートです。一般的に男性は力持ち、女性は力持ちが多いといった言い方が納得しやすくなります。若者の中には非常識な人もいる、切れやすい年配者が目指し始めているなど例外を踏んだ言い方もありません。言葉の手は少し悪くなりますが誤解や筋合いを防ぎやすくなります。大きな人を最近の最短には注意しましょう。ちょっとした言い方をしないで聞きやすさが向上します。大きな人は最短に注意する。人間関係で気をつける30の言葉遣い。そのなら、正論な人を知らせることもある。励ますときに注意したいのは正論です。落ち込んでいる人に正論を言えばきっと笑ってもらえると思います。こういうことはこうすべきだ。こういう人としての正しい道だ。正しい内容を教えるわけですからきっと喜んでもらえると思います。なるほど、そうだね。教えてくれてありがとうと感謝されたくなることを期待します。どこが正論を言っても相手の様子は変化しないことがあります。むしろ余計に落ち込ませることがあります。正論を言うのはあなたは間違っていると言っているのと同じだからです。正論を言うのは言うことを相手を責めることになる場合があります。正しいことを言うのは常に正しいとは限りません。正論を言うときはタイミングが大切です。特に相手が落ち込んでいる場合は正論に注意です。落ち込んでいるときは考え方がネガティブになっているため正論を言うことに抵抗があります。励ますときに大切なのは正論より同情です。そうか、そういうことがあったんだね。大変だったね。よく耐えたね。相手の苦しみや悲しみを同じように感じていただきましょう。自分と同じ気持ちになっている人に優しさを感じ、ほっとします。同情しているうちに落ち込んだら回復するのです。正論を言うなら元気になってからです。元気な状態は考え方がポジティブになっているため正論も素直に聞けるのです。落ち込んでいる人には正論より同情する。人間関係で気をつける30されたよと言われたときどう返事をするか。ああ、されたそんなことを友人から言われることはありませんか。いきなりネガティブなことを言われると返事に困りますね。されたなんて言わないでほしいな。あなたでされているわけではない。もっと明るい話題を言ってほしい。 そう言いたいしませんか。あまり深いことを言わず、友人の立場になってみましょう。友人に悪いはありません。友人は疲れたということで、ストレス発散をしているのです。そういうことは、好返事をしましょう。お疲れ様です。大変でしたね。気遣いと共感の仕事です。あなたが優しい返事をすることで、友人は心が軽くなり、それも取りやすくなるでしょう。さすが、私の気持ちを笑ってくれると元気になるはずです。疲れたと言われた時は、あなたが癒やす時間です。とにかく言葉より優しい言葉で返事をしましょう。疲れたと言われた時は、お疲れ様です。大変でしたね、と言ってやる。人間関係で寄せる30の言葉遣い。上級。選択には友人の背中を押すこと。選択には友人の背中を押したければいいことがあります。あなたの選択は全て応援しますです。応援する気持ちを全力で表現しましょう。少し大げさな表現も入っていますが、とにかく応援したいという気持ちが強く伝わることです。友人は声で言うのだろうかと選択に迷っています。非常識な選択をすると笑われるのではないか、反対されるのではないかと悩んでいます。その時に人から全て応援すると言われるとほっとします。どんな選択をしても応援してくれる人がいると言われるため、ストレスが軽くなり元気が出てくるのです。友人の選択を最大限に尊重することです。こんなことが言われたいですね。だからあなたの友人を励ますときに言ってみましょう。迷っていた友人の表情があったと軽くなり元気を出すでしょう。励ますことを難しく考えないことです。全力で励ますのが友人としての仕事です。あなたの選択は全て応援しますと言って友人を励ます。人間関係で寄せる30の言葉遣い。操縦。くだらない質問なのですが、という言い方をやる。くだらない質問なのですが、いいですか。そういう言葉を時々耳にします。バカな質問なのですが、つまらない質問なのですが、という言い方も同じです。この言い方に心当たりのある人は注意です。場合によっては相手に失礼な印象を与えることがあるからです。もちろん質問者に悪いのは分かります。謙遜して質問をしているのでしょう。小さな質問なので答えてほしいという表情もあるかもしれません。しかし、くだらない質問という言葉は気持ちのいい表現ではありません。いわゆる私は自分が高く使われている気になるからです。くだらない質問をされる様子が自分が雑に使われていると感じます。謙遜も表現が大げさになればかえって失礼になります。くだらない質問なのですがいいですかと言われると、くだらない質問しないでほしいと思うでしょう。世の中には様々な判断をしています。気にしない人もいるでしょうが、気にする人もいます。言葉遣いは誤解のない表現の最高が天命です。この場合は質問してもいいですかという表現を使いましょう。大げさな表現は不要です。シンプルな表現で十分です。普通に質問すればいいのです。くだらない質問なのですがという聞き方をやる。人間関係で寄せる30の言葉遣い。上級時。うまくいくといいですねという言葉は難しい。転職や退職の場面では次のような言葉がよく使います。うまくいくといいですね。最初に向かって明るい気持ちを込めて応援する言葉です。明るい言葉のように聞こえますが、少し注意したい点もあります。うまくいくといいですねと言われたとき、不安が少し大きくなった経験がありませんか。この言葉は別のニュアンスにも聞こえます。うまくいくかどうかはあなた次第。うまくいくかもしれないけど、うまくいかないかもしれない。転職や退職をするときは誰でも不安を抱えています。不安を抱えていると、前向きなことも目立つに向かいやすい傾向があるのです。もちろん、応援者は人が悪いのですが、脅されているようにも聞こえやすいため注意が必要です。では、どうやらいいのか。うまくいくといいですね。よりうまくいきますようです。うまくいくことを断定するのです。今度は言いません。応援なのですが、相手を元気づけられればそれでいいのです。断定な言いづらければきっとうまくいきますという言い方でも構いません。仕事を向いている人から言われると自信を持ちより元気づけられるでしょう。裏返しになったつもりで相手も悪いように言いなくて確信に行きましょう。最初にはうまくいくといいですね。よりうまくいきますよと応援する。人間関係で寄せる30の言葉遣い。その順に、前の方が良かったはピンク。友人から感想を述べられることがあります。髪型を変えたけどどうかな。服装のイメージを変えたけどどう思う。この時、良くない印象と思うと前の方が良かったと言ってしまいそうになります。確かに正直な意見ですが、この言い方はよくありません。正直な発言ですが、不気味です。友人なら何でも率直に言えばいいわけではありません。友人だからこそ言い方に気をつける必要があります。前の方が良かったはピンクです。前の方が良かったと言ってしまうと、友人は落ち込んで新しい挑戦をしなくなるでしょう。勇気ある挑戦を踏みにじるのは友人としてふさわしくない行為です。まず、軽く止めましょう。挑戦したことに対して褒めたいのです。新しいイメージになったね。雰囲気が大きく変わったね。勇気を出して素晴らしい。まず、褒めれば友人も勇気を出してよかったと満足して喜ぶでしょう。もし、どうしても前のイメージの方がいいと思えば、言い方を少し工夫します。前の髪型をまた見てみたい。前の服装をまた見てみたいです。また見てみたいという言い方をすることで、友人は以前の髪型や服装の良さを再認識するでしょう。前の方が良かったとは、まず前のイメージをまた見てみたいという。人間関係で寄せる30の言葉遣い。その13、挨拶をしても返事がないときどうするか。挨拶をすれば必ずしも返事があるとは限りません。相手の悪い人の場合、挨拶をしてもわざと返事をしないことがあります。特にこちらが人間関係でよくある光景です。さて、ここでどうするかです。返事がなければ次から挨拶をやめようと思うのではないでしょうか。返事がないと笑っているのにわざわざ挨拶するのは愚かなように思います。しかし、そこで挨拶をやめればおしまいなのです。挨拶をしても返事をしないなら相手から挨拶をすることもないでしょう。挨拶をしないから自分もしないと思うのでは相手と同じです。相手のつまらない態度のせいで自分の習慣は欠かせる必要はありません。本当の場合はギリギリです。相手の返事がなくても挨拶だけは続けましょう。一週間でも一ヶ月でも一年でも続けます。返事がなくても気にしず自分の習慣として続けます。挨拶の返事がなくても挨拶をされていることでは相手に伝わります。気持ちが伝わるまで挨拶を続けることです。あなたが習慣を続けていればいつの日か返事をしてくれるようになります。挨拶の返事がなくても習慣として挨拶を続ける。人間関係で寄せる30の言葉遣い。その14、誰でも触れてほしくないことが一つあるもの。あなたには触れてほしくないことがあります。ご考えたしかし友人の話でも普通の違いは話せないことです。おそらくあると思ったはずです。実のところ誰でも触れてほしくないことがあるのです。人間なら誰でも過ちがあります。触れてほしくないことや事情もあって当然です。普段元気に振る舞っていても心の奥では悩みや不安を抱えています。あからさまに表現すると人間関係に支障が出るため普段は見せないようにしているのです。ということは相手も触れてほしくないことがあるだろうと考えることができるはずです。相手はきっと固く振る舞っているのでしょう。問題がない道を送っている様子に見えるかもしれません。しかし時々会話中触れてほしくない素振りを見せることはありませんか。嫌な表情を見せたり笑いを変えたりをするなりをするなりなどです。そんなことに遅刻詮索するのは控えます。話して聞かせてと問い立てば相手は不安になるでしょう。気になるかもしれませんが相手が嫌な素振りを見せるのは話したくないという表情です。自分がされて嫌なことは相手も同じです。誰でも触れてほしくないことがあるという前提で考えます。触れてほしくない素振りに気づくがそっとしておくのが友人としてふさわしい姿勢です。会話中触れてほしくない素振りに気づくがそっとしておく。人間関係で寄せる30の言葉遣い。その15、遅刻した人に来るのが遅いと怒るのではない。大丈夫でしたかと優しく接する。遅刻した人にどんな対応をするか。余裕のある人とない人の違いが見られる場面です。遅刻した人にどんな対応をしていますか。もちろん気になるのは間違いありません。まだ時間がなければ何ほどストレスが溜まっていないかしています。時間どおりと呼びたくなるのも仕方ありません。遅刻した相手が現れるなら来るのが遅いと怒鳴り散らしているかもしれません。ここが改善ポイントです。怒るのは普通の対応です。遅刻した時点で相手は申し訳ないことをしたと反省しているでしょう。心の中では叱られるに違いないと言っているに違いありません。遅刻の説教から始まると連絡しながら連絡になります。雰囲気も悪くなるとコミュニケーションが取りにくくなります。遅刻した人に怒るのは余裕がありません。来るのが遅いと怒るのではなく大丈夫でしたかと心配する。相手が遅刻してきたことこそ大切な場面です。余裕のある人になりたいなら簡単に対応を心がけましょう。来るのが遅いと厳しく接するのではありません。大丈夫でしたかと優しく接しましょう。まだされていないかしているかもしれませんが、こういうことこそ相手の事情を指す余裕を持ちたい。相手は急いでいた体調を崩していたかもしれません。走って車線で呼吸が乱れているかもしれません。万人電車の中で完全状態になり気分が悪くなっているかもしれません。まず相手に寄り添って優しく声をかけるのがいいでしょう。人には交通渋滞で遅れたなら大変でしたね、災難でしたねと同情するのもいいでしょう。ちょっとしたことで相手は救われ平和的な空気が広がるでしょう。これが余裕のある対応です。遅刻されていないそうなことこそ驚きのこと。遅刻されても簡単な精神で接しましょう。痛みを防ぐのではなく大きな心で優しく接しましょう。誰もが起こりそうな場面だからこそ、得意になったつもりで優しくすることです。しかし、そうな場面で逆に優しくすることで相手は納得するでしょう。冷静に自分の行いを振り返ります。反省の気持ちが強くなり、改善がなされるでしょう。余裕のある人であれば、仕事の余裕を持って進めているでしょう。遅刻したせいで仕事が遅れることになりますが、致命的にはならないはずです。遅刻した相手に起こるのは余裕のある人ではありません。余裕のある人になりたいなら、怒らない人になることです。遅刻されていないそうなことこそ、得意のことです。遅刻した人は来るのが遅い。と怒るのではなく、大丈夫でしたかと優しくする。人間関係で寄せる30の言葉遣い。その16、特徴の下の後は、ちゃんという名前に注意。会話では特徴について話題が出ることがあります。例えば、映画の話をしているとき、アメリカ映画と完成の特徴が出ることがあります。アメリカ映画はハッピーエンドが多い。フランス映画はバッドエンドが多い。アメリカ映画は予算をかけた見やかな作品が多い。フランス映画は予算の低さや静かな作品が多い。アメリカ映画は派手を重視。フランス映画は芸術を重視。個人的な意見もあり、面白いですね。ここまではいいのです。この後は注意です。まんまる映画は良くないね。まんまる映画は悪いね。という3の流れになりやすい。特徴の下の後は、ちゃんという流れから出番です。 下まで行くとやりすぎなのです。よしよしのどうしても仕方ありません。それぞれの何かしが違います。歴史が違えば文化も違い、文化が違えば国民の心も違います。よしよしの話をするのは超悪い癖です。よしよしの業務もそうなればこう考えましょう。それぞれの特徴があっていいねです。それぞれの特徴のよしよしを考えずありのまま受け止めましょう。違いがあるからこそ足を楽しみもらえます。下は避けることです。家庭製品の特徴、何度の特徴なども同じです。それぞれの特徴があっていいねと言えばそれぞれの違いが素直に楽しみます。不毛な争いは避けることです。それぞれの特徴があっていいねと考える。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その17。手伝いましょうかという一言は難しい。友人の家でパーティーを楽しんだ後、ホストが片付けを始めました。こんな時どう声をかけますか。手伝いましょうかと声をかけたいところですが、不十分です。手伝いましょうかと聞かれればホストは自分が片付けたら大丈夫。気にしないでと言うでしょう。聞く前から返事のないようなおおむね予想できるはずです。しかも言葉はイントネーションによって意味が変わる特徴があります。以下によっては私は片付けなくていいですよねというニュアンスを紹介されることもあります。手伝いましょうかという一言はシンプルですが難しい。だからとはいえ、当事者の中でも気になります。ではどうするか。聞き間があるならさっと手伝い始めるのです。私は声を手伝いますです。明らかに片付けが必要であろうと、片付けたら、体など目の前のものから自発的に片付けていきましょう。自発的に片付けを始めることで気がしな、助かると喜ばれます。片付けできた判断の迷うものでお過ごしは十分です。後片付けが爽やか完了するのです。手伝いましょうかと聞き間があるなら手伝い始める。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その18。迷惑な行為であっても迷惑とは言わない方がいい。迷惑な行為をやめてほしいとき、あなたならどう使いますか。迷惑です。迷惑なのでやめてください。こうしたストレートな言い方になることが多いのではないでしょうか。わかりやすくストレートな一言ですが、実はあまり良くない表現です。迷惑なのだから迷惑と伝えているのが悪いと思いますが、正しいことを言えばいいわけではありません。問題なのは言い方です。感情的な一言であり、余計なトラブルを招く可能性があるからです。ストレートに迷惑という言葉を使うのは感情をぶつけることになるため注意が必要です。想像してみてください。例えばあなたが相手から迷惑だからやめてくださいと言われたときどう感じるでしょうか。ストレートな表現ではわかりやすいと感情的な表現がある人のため一緒に進むのではないでしょうか。無駄として感動心が見られることもあるかもしれません。これもある人には、これもある人と言い返したくない。場合によっては、変な論文になってしまうこともあるんです。迷惑な行為であっても迷惑とは言わない方がいいのです。ではどうすればいいのか。迷惑な行為を注意するなら、迷惑以外の表現を使って最後のスマートです。例えば、隣の部屋がうるさくて苦情を言いに行こうとします。うるさくて迷惑ですとは言いません。音が響いていられません。もう少し静かにしていただけないでしょうかと言えばスマートでしょう。ご店のマナーを守らない順位内で苦情を言いに行こうとします。指定にゴミを出されると迷惑ですとは言いません。ゴミを出す気を勘違いされていませんか。燃えるゴミは火曜日ですよと言えば本人に伝えることができます。順番待ちに割り込んできた所内で注意します。割り込まれると迷惑ですとは言いません。すみません。最後には違いですよと言った方が相手を刺激せずに注意できます。迷惑な行為であっても迷惑とは言わず別の表現を使いましょう。相手に聞きやすい言い方を行うことでトラブルを減らせます。迷惑な行為であっても迷惑とは言わず相手に配慮した表現を使う。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その19。前も言ったようにピンク。友人と話をしていると同じ質問をされることがあります。こんな時同じ話を繰り返すのは面倒と思うとつい言いそうになることがあります。前も言ったようにです。前も言ったことを繰り返さないでほしいためです。この時が大切です。前も言ったようにはまだ説教です。前も言ったと。しないとは言わせないと。同じことを言わせるな。お前は頭が悪いのか。相手を満たしたニュアンスだけでなく、不快になっている印象まで伝わります。前も言ったようにと言われた人の気持ちを考えてみてください。聞きたいことがあっても同じ質問をすればまた怒られる。自由に発言できないと思います。話しかけづらいのです。前も言ったようにという人には悪いはないのですが、人間関係に広げることです。主張が正しいかどうかではありません。感情に発言かどうかです。主張が正しくても人間関係では言わない方がいいことなのです。では前も言ったことを最後はどうすればいいのかというと、また言わないのです。以前に話したことでももう一度同じことを言います。2回でも3回でも言うのです。繰り返し話すのは面倒と思うのではなく、自分にとっても最悪の機会になると考えます。何度も話しているうちに相手は、聞き覚えのある話だ。わざわざ繰り返してくれているんだなと気づきます。同じことを聞いた自分の話、自己反省するでしょう。相手を傷つけることなく前も言ったよというニュアンスを伝えることができるのです。以前に話したことを聞かれたら前も言ったよとまずもう一度話す。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その20。ざっくりした答え方はそれ以上聞かないでと誤解され会話が続きになる。時々ざっくりした返事をする人がいます。ご出身はどちらですかと聞くと北海道という返事が入ってきました。一言で北海道と言っても広いです。小さな国に匹敵するほどの広さがあります。お仕事は何をされているのですかと聞いた時 IT 関係ですという返事が入ってきました。IT といっても幅広くざっくりした印象を受けます。もちろん回答をされたようになっておかせないのです。私たちの会話ではそれ以上聞いてほしくない話の時ざっくりした返事を出すことがあります。これは会話の難問のルールです。ざっくりした返事をすると相手にそれ以上聞かないでと誤解されてしまい会話が続きにくくなるでしょう。回答を聞くのもみなくてもそういう時のニュアンスを与えてしまいかねません。日頃からうそ答えがなくせになっているといつの間にか会話が取れるようになります。しかしなりチャンスを逃すこともつながってしまいます。相手が知らないかもしれないと思って詳細な返事をしたいこともあるかもしれませんが、逆効果です。相手が詳しく知らなければその時改めて話せばいいことです。会話を弾ませていくためにはできるだけ詳しい返事を行いましょう。ご出身はどちらですか。北海道の方です。夜景の綺麗なところで有名ですよね。まだ行ったことがなくて一切行ってみたいところなんです。ぜひ行らせてください。ご了解やプラス指導にも問題がありますよ。話が弾んで会話が始まります。お仕事は何をされているのですか。ウェブデザインの仕事をしています。時々プログラムを組むこともありますね。難しそうですね。慣れてしまえば簡単ですよ。もともと好きなことなので遊んでいるような簡単で仕事をしています。どんどん会話が弾んでこなくなっていくでしょう。詳細な返事を行うことでもっと話したいというアピールと思います。相手ももっと詳しく聞いてみないと思い突っ込みやすくなります。相手に突っ込んで聞いてもらいたいときはあえて詳細な返事を答えた方が話が弾んで笑いも広がりやすくなるのです。ざっくりした答え方ではなくできるだけ詳しい答え方をする。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その11。目の証拠ではいけない。これは人間関係の順番です。誰でも褒められると嬉しく感じるもの。褒めると相手は嬉しく感じるに違いない。そう思って手当たり次第に褒めようとするかもしれません。もちろん褒めるのは悪くありませんが注意したいマナーがあります。目の証拠ではいけません。目の証拠を見ると偉そうと思われ、ぶっ飛ばされるでしょう。いまいち目の証拠ではいけない感覚がわからないなら、いわゆる乱雑を笑われます。例えばあなたは職場のリーダーであり、部下から次のように褒められたとします。偉いですね。立派ですね。よく頑張りましたね。上手です。なかなか筋がいいですね。こう褒めるとどう感じるでしょうか。嬉しいことが深い感じでしょう。上から目線を感じるからです。自分が満たされてバラに咲いたように感じるのです。褒める行為は本来目の障害の下の人に対してするもの。褒める行為は本来目の障害の下の人に対してするものです。そのため褒めるなら他にも両関係に注意しなければなりません。うっかり目の障害と野草ではないと認識を変わることになるでしょう。良かれと思って褒めた結果、逆効果になるのです。場合によっては相手を犯せてしまう可能性もゼロではありません。ちょっとした仕事が勲章につながり命取りになりません。年齢が同じであっても相手の方が目の障害ならどこかのことが正解です。たとえ場合がないとしても言葉遣いが誤ることがあります。褒める行為は認めることだ。目の障害を賛成するときは褒める行為は認めることです。すごい。素晴らしい。いいですね。面語った言葉は不要です。シンプルな言葉でいいので、きちんと認めることが大切です。認めることは褒めることもあります。誰でも自分の仕事を認められると嬉しく感じます。認めることであれば、相手は認めることしながら喜んでくれるはずです。目の証拠を賛成するときは認めることがお使い。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その12。ニックネームで読んでいいと言われたらすぐ読み始めるのがまだ。私と申します。たらと読んでください。マニアと言います。マニーと読んでください。初対面の時、相手がニックネームで読んでいいと言われることがあります。初対面にもかかわらずニックネームで読んでくれと言われたらです。まだ違ったら何が重要かというのかと思うことでしょう。初対面ならいきなりニックネームは読みにくいかもしれません。しかし、ニックネームで読んでいいと言われたらすぐ読み始めても大丈夫です。相手がわざわざニックネームで読んでいいと言ったのは仲良くなりたいという証です。いきなりニックネームは失礼ではないかと思いますが、失礼ではありません。もちろん、偉そうな言い方には注意が必要ですが、丁寧な言い方でニックネームを使えば失礼ではありません。むしろ、バナです。相手が表しているのですが、その通りにしないとかえって失礼です。堅苦しい読みなり関係が定着すると、逆にニックネームで読み始めるタイミングを出してしまうでしょう。ニックネームで読んでいいと言われたら失礼と思わずすぐ読み始めましょう。最初は少し勇気が必要ですが、すぐなります。いつも読みたくなるでしょう。ニックネームで読んでいいと言われたらすぐ読み始める。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その13。相手が謝ってきた時どう返事をするか。すみません。ごめんなさい。申し訳ございませんでした。日常では相手のミスで自分に迷惑が及ぶことがあります。 相手は自分の気を認め謝ってきます。さて、中国司会は謝罪に対する返事です。どんな返事をしていますか。大丈夫です。許し上げます。などの返事が多いでしょう。もしくは、まだやろう。きちんとしよう。しっかりやれと、どんなこともあるかもしれません。迷惑を受けたのですから、文句の一つでも言って、怒りを発散させたいこともあります。しかし、本当に相手だけが悪いのでしょうか。トラブルを客観的に見せると、相手に 100% の非があるのは前ではないでしょうか。ほとんどの場合、トラブルの詳細を確認すると、自分に少し非があるが大半です。したがって、大人ならもう一つレベルの高い返事をしましょう。自分の非があることを認めながら謝るのです。こちらこそ、配慮がありませんでした。不注意がありました。トラブルの原因の一部は自分のあることを認めることです。レストランで出てきた料理が注文と違った時、自分の注文行動に問題があったのかもしれません。仕事の取引先でミスがあっても、ミスしやすいような注文問題があったのかもしれません。分かりにくい言い方もあるでしょう。誤解を招くような言い方もあるでしょう。1% でも自分に非があれば、やはり謝っておく方がいいのです。お互いに自分の気を認めると改善がなされます。トラブルがスムーズに収まり、人間関係の向上につながります。自分に 1% でも非があれば、自分の悪かったと謝る。人間関係で気をつける30のことはない。その14、人生はそんなに甘くないという人は彼らが悪い。後輩が人生の相談をされた時、つい言ってしまうフレーズがあります。後輩が大げさな話をすると社会を停止している印象を受けることがあります。そのため先輩である私たちはつい感情的に反応したくなるのです。先輩としては厳しい言葉で後輩に活動を出すものです。このことに関して後輩たちは自分の甘い考えに気づき考え方を改めたと思います。しかし意外にこの言葉は絡みをする場合が多いのです。あなたが子供の頃から人生はそんなに甘くないと言われた時のことを思い出してください。甘い良い印象は受けなかったはずです。うまく話を出された感情的に反応された意味がわからないなどと思ったのではないでしょうか。ということはあなたがこのフレーズを後輩に伝えるのも同じことを思われるのです。先輩としては後輩の前で言い物にしながら口させるつもりでいるのですが、思ったことがありません。むしろ彼らは偉そうなことを言って感じが悪いな参考にならない意見だと思われているでしょう。では後輩を口させるのはどうすればいいのか。人生はそんなに甘くないと言うなら自分の具体的な体験談をしましょう。あなたが社会に出た時にどんな経験をしてどれくらい苦労したのかを具体的に話します。体験談は社会を具体的にイメージしやすいため、人生はそんなに甘くないというのをよく伝えます。しかもイメージは記憶に残ります。後輩にとっても参考になりやすいのです。人生はそんなに甘くないというくらいなら自分の具体的経験を話す。人間関係で気をつける30のことはない。その15、それから知っていると優秀な以前情報が回ってこなくなる。相手から面白い話をしてもらいましたが、すでに知っている内容でした。そんなときよく伝えるセリフがあります。それから知っているです。すでに知っていることを伝えたいです。普通のそれから知っているとは、そっけない一言です。少なくとも言われて嬉しいことではありません。それから知っているという一言は、相手にそんなことも知らなかったの。と言っているのと同じこと。相手はテンションがさらに冷たい空気が流れるでしょう。自分は普通に言ったつもりでも、相手にとってはちょっとショックに感じることがあります。盛り上がっていた話が止めてしまいかねません。普段からそれから知っていると言っていると、どんどん人が離れていきます。冷たい態度という人は冷たい態度を取られます。あの人はいつもそっけない。わざわざ話す必要はないだろう。話をしても冷たくしゃべるかもしれない。それから知っているという人は、以前、どこが回ってこなくなります。知らないといけないこともコミュニケーション。すでに知っている話だとしても、そっけない返事をしないことです。それから知っているという人になっても、どんどんところで止めておきましょう。こういうことは素直になることというのが特策です。なることと言われると嬉しいものです。あなたの話は良かったですと相手を認めることになります。相手が親切に話してくれたのは事実ですが、理解や納得のことが喜ばれます。知らない国ができることもコミュニケーションです。すでに知っていることでも知らない国をしておく方がスムーズに話が進みます。ニコニコ同じながら最後まで聞かせていただきましょう。詳しく話を聞いていくうちに貴重な情報が得られるかもしれません。喜んでもらえてよかった。良い話、役立つ情報があればまた教えてあげようと思います。なることと答える人はどんどん情報が集まっているのです。すでに知っている話をされたときはそれから知っているではなく、なることと受け止める。人間関係で気をつける30のことはない。その16、興味がないと教えてほしい、言いたい。人生では興味がないと思うことがあります。しつこい髪を切るときは強い態度で興味がないと言わなければいけない場面もあります。しかし興味がないことのすでに興味がないと言えばいいのかというとそうではありません。興味がないというのは完全否定です。自分は興味がないので関わりたくありませんということです。そこから話が先に進みません。コミュニケーションが切断します。そこで興味がないと言いそうになれば次の言葉に変えてみてください。教えてほしいです。自分の理解不足で面白さがわからなかったかもしれません。教えてほしいと言えば理解ができていないが理解をしたい姿勢が感じられます。相手から分かりやすく詳しい説明が聞けるでしょう。あなたの世界観が広がって新しい楽しみを生み出す可能性があります。映画を見て物語の意味がわからなくても、他人の解説によって面白さが理解できることがあります。歴史に興味がなくても、友人からの説明で興味ができることがあります。話をしながら相手と仲良くなる機会になるでしょう。興味がないのは事実でも可能性を広げる行為として教えてほしいと言ってほしい。もしかしたら考えが変わるかもしれないのです。興味がないと、まず教えてほしいという。人間関係で気をつける30のことはない。その17、怒りは表現に変える3つの工夫。怒りを感じてもいいのです。怒りは人間に備わった大切な感情の一つです。怒りの本質は愛です。相手を真剣に思うからこそ怒りを感じます。学校で生徒の愛を持っている先生ほど怖いのと同じです。生徒の愛を持っているからこそ怒りを感じ本気で怒ります。愛がないと怒れないのです。ただし問題なのは伝え方です。怒りを感じた時に怒りを感情を学ぶ生徒はよくありません。暴力でぶつければ体を傷つけるでしょう。感情でぶつければ心を傷つけるでしょう。怒りは伝え方を工夫した上でぶつけましょう。すなわち親切な行動として伝えるのです。親切な行動に対するには次の3つのポイントを伝えるだけです。1、言葉遣いを丁寧にする。感情を抑えて言葉遣いを丁寧にしましょう。俗語や省略はできるだけ使いません。時にはなく柔らかい表現を意識しましょう。2、ゆっくり話すだけで丁寧な印象になります。感情を抑えるため相手に言いやすくなります。3、褒めてから言う。いきなり苦情を言うように、褒めてから苦情を言う方が賢明です。不愉快です。迷惑です。やめてくださいと、いきなり規制から始めるのはよくありません。いつも素晴らしいサービスに感謝しています。ありがとうございます。ところで、一つお伝えしたいことがあります。この言葉から始めれば、その後の苦情もスムーズに受け入れてもらえるでしょう。親切な苦情として怒りを表現すれば、不満を上手に感じられます。同時に相手には改善の内容になるでしょう。怒りは再開され、工夫すれば愛の表現になります。お互いにとってメリットになるのです。怒りは親切な苦情として表現する。人間関係で気をつける30のことはない。その18、冗談でも言ってはいけないことは冗談でも言ってはいけない。世の中には冗談でも言ってはいけないことがあります。例えば、あなたは人として失格、あなたにできるわけない、生まれてはよかったです。人格、能力、存在を前提することは冗談であっても言ってはいけません。最大の問題ではなく、そもそも使ってはいけないことです。冗談でも言ってはいけないことは、たった一言であっても相手に強烈な失格を与えます。自分は仮に思いで信じても相手は本気で受け止めるでしょう。言われた相手は残酷さに心に致命傷を負います。ちょっとした悪口のつもりでも言われたらは最低限の悪口を教えるため、強烈な相談を覚えるはずです。立ち直れないことのダメージはあれ、こんなことのことも少なくありません。うっかり口が滑りましたではすみません。後から謝っても取り返しはしません。冗談であってもいけないことは禁です。どれだけ相手に生かしたことか、たった頭に血が残ることになることです。たった一言であっても相手に立ち直れないことのダメージはあれですから、口が滑りではありません。人格、能力、存在を前提することは絶対に。どんなでも言ってはいけないことにも様々ですが、判断の目安があります。人格、能力、存在を前提することは全てにと考えてください。どんなに相手に聞かれると、どんなでも言ってはいけないことだけは口にしないことです。感情的になったことは口にすりやすいので、改めて意識をため注意を徹底しておきましょう。どんなでも言ってはいけないことは完全な禁止するのが正解です。どんなでも言ってはいけないことは完全な禁止する。人間関係で気をつける30のことはない。その19、ひどいことを言ってしまいそうなら黙っておく方がいい。誰でも、どっちが判定になることがあります。自分の中に激しいとき、言い過ぎてしまった経験はありませんか。親からのアドバイスに対して、黙れと言い返した経験。友人からの話をうるさいと言い返した経験。同僚からの協力にうるさいと拒絶した経験などです。嫌がらせているときは偉そうな返事をしないです。悲しんでいるときは冷たい返事をしないです。感情のまま発言すると、自分で自分をコントロールできないため後悔する発言になります。そう、自制心を取り戻してから勇気ではなかったと後悔するのです。一度は経験があるのではないでしょうか。このことから得られる教訓に気づいてください。ひどいことを言ってしまいそうなら黙っておく方がいいということです。心を踏み出した状態で発言しても自然が増えるだけです。自分でひどいことを言ってしまいそうという自覚があるなら、むやみに発言しない方がいいでしょう。発言をしなければ自然することはありません。しばらくしてから返事をしますということは言うので、気持ちが落ち着いてから返事をしましょう。ひどいことを言ってしまいそうなときは何も言わないでおく。人間関係で気をつける30のことはない。その30、あなたが嫌いですと言われたときどう言い返すか。あなたが嫌いです。こんなことを目の前で言われたときどう言い返しますか。世の中に存在することの中で最もひどいことの一つです。大きなショックを受けその場から見たくなるでしょう。しかし、ここがあなたの人間関係の試されです。こう言われたときの最善の返事があります。あなたは私が嫌いでも私はあなたが好きです。インパクトの強い否定を言われたときはインパクトの強い肯定で言い返してやりましょう。嫌いですと 有人に限ってスキッと言われることに慣れていないはずですから、大丈夫です。相手が自分の隣になったら、自分も相手の隣になるのは完全に人間関係が終了です。仲間の望みもなく、二度と仲良くならないでしょう。しかし、あなたは私が嫌いでも、私はあなたが好きですと、今望みがあります。たとえ好きでなくてもスキッと言ってしまうのです。相手の行為を抑えたら、相手はあなたの印象の中に好きになるかもしれません。第二の将来、仲が回復する可能性が出てくるのです。恥ずかしくて言いにくいかもしれませんが、だからこそ衝撃的なことです。これが言うなら、あなたの人間関係は必ずレベルアップします。嫌いと言われたときはスキッと言いたいそうです。あなたが嫌いと言われたときは、あなたは私が嫌いでも、私はあなたがスキッと言いたいです。人間関係で要する30の言葉遣い。まとめ。その1、綺麗な言葉遣いを意識する。その2、相手を誘うときは、どうよ、どうよする言い方ではなく、日本語で言い方に変える。その3、あなたの選択は全て応援しますと言って、友人もあります。その4、何かを嫌いというのはやめる。その5、大きな賞は最大に注意する。その6、落ち込んでいる人は正論に同情する。その7、疲れたと言われたときはお疲れ様です。大変でしたねと言ってやる。その8、面白くないではなく、わからないという。その9、くだらない質問なのですがという言い方をやめる。その10、最初にはうまくいくといいですね、よりうまくいきますよと応援する。その11、前の方が良かったとは言わず、前のイメージを改めたいという。その12、挨拶の返事がなくても習慣として挨拶を続ける。その13、悪口は心を見せて無視する。その14、言葉だけでなく、今まで加えているなら、我慢せずに相手と話し合う。解決しなければ、第三者も相談する。その15、それぞれの特徴があっていいねと考える。その16、手伝いましょうかと、聞きながら手伝い始める。その17、迷惑な行為であっても、迷惑とはまず相手に配慮した表現を使う。その18、以前に話したことを聞かれたら、前も言ったよねと、まずもう一度話す。その19、嫌いましょうと、苦手ましょうと、答える。その20、気が変わったときは、勇気を持って、やっぱりやめますと言う。その21、目の人を褒めない。目の人を称賛するときは、認めることを使う。その22、ニックネームで呼んでいいと、言われたらすぐ呼び始める。その13、自分に 1% でも気があれば、自分も悪かったと謝る。その14、人生はそんなに甘くないという考えなら、自分の具体的経験を話す。その15、既に知っている話をされたときは、それが知っているではなく、なることと受け止める。その16、興味がないとまず教えてほしいという。その17、痛みは親切な苦情として表現する。その18、会話中触れてほしくない人に気づけばそっとしておく。その19、ひどいことを言ってしまいそうなときは何も言わないでおく。その30、あなたが嫌いと言われたときはあなたは私が嫌いでも私はあなたが好きと言いたいです。